私たちが心を一つにして求めるなら、どんな願い事でも天の父が叶えてくださるとイエス様は言われます。これはなんと祝福に満ちた、聞くだけで心躍らされる御言葉なのでしょうか。心を一つにして求めるなら、どんな願い事でも天の父が叶えてくださるという御言葉は真実です。その通りなのですが、同時に私の名によって集まっているところには、すなわちイエス様の名によって集まっているところにはという条件もそこに語られています。つまりイエス様のいないところ、イエス様をないがしろにするところには集まっていても、私たちの願い事が叶えられることはないのだとイエス様は言われているのです。当たり前のことではありますが、私たちはこのことを覚えつつ、今日の御言葉に聞いてまいりましょう。マタイ福音書の冒頭18章15節、兄弟があなたに対して罪を犯したなら、行って二人だけのところで忠告しなさい。言うことを聞き入れたら兄弟を得たことになる。というようにイエス様は話を始められました。ここから始まる御言葉は解き明かすのが難しいというふうにある仲介書には書かれていました。つまりイエス様がここで何をおっしゃりたいのかというのがはっきりしないということです。確かにそうであります。私はこのイエス様の御言葉というのは、いわゆる謎かけではないかと思います。謎かけというのは、わざと相手に考えさせるようなことを言っておいた上で、最後にズバッと回答を明らかにして新しい理解を与えるという話術であります。それではイエス様の回答を楽しみにしながら、この謎かけに聞いてまいりましょう。兄弟があなたに対して罪を犯したならば、行って二人だけのところで忠告しなさい。イエス様は私たちにこのように言われてますけれども、この御言葉は受け取り方によっては危険と混乱を招くものでしょう。まず私たち人間は誰しも皆罪人でありますので、私たちはここで罪を犯した側にもなるだろうし、また罪を犯された側にもなるということです。しかし私たちはこのイエス様の御言葉を聞いたとき、最初から罪を犯したのは相手であり、罪を犯されたのは自分であると決めて、この御言葉を聞くのではないでしょうか。まずは心を静めて、私たちが互いに罪を犯し合う存在であるということを認めつつ、謙虚にこの御言葉を聞く必要があります。そして言うことを聞き入れたら兄弟を得たことになる。相手が言うことを聞き入れた場合は、このように兄弟を得たことになり、二人は心一つにされ祝福されるということです。このような成り行きであれば良いのですが、いつもこのようにうまくいくとは限らないのです。そして聞き入れなければ、他に一人か二人一緒に連れてきなさい。すべてのことが二人または三人の証人の口によって 確定されるようになるためである。それでも聞き入れなければ教会に申し出なさい。この相手が聞き入れない場合はこのようにだんだんと雲行きが怪しくなってきて、なんだか危険と混乱が大きくなり、その範囲は2人、3人、そして教会全体にまで広がっていくのです。イエス様がここで教会に申し出なさいと言われてますのもあまり具体的ではなくて、教会に申し出なさいというのは具体的にはどういうことなのですかとイエス様に問い返したくなります。そしてこの教会に申し出るということを人間的に誤った形で行ってしまいますと、その教会の雰囲気が悪くなって、ひいては教会が分裂するという恐れも抱かされます。そんな時私たちの罪はかえって大きくなってしまうということであります。それではイエス様は一体この御言葉で私たちに何を言われたいのでしょうか。それはこの次に書いてあります。落ちの言葉、すなわちその心はと言って語られます。次の御言葉を聞けば明らかになるでしょう。その御言葉というのは、教会の言うことも聞き入れないならその人を異邦人か徴税人と同様に見なしなさいという言葉であります。異邦人か徴税人と同様に見なしなさいというのはどういうことでしょうか。イエス様という方が常日頃罪多き異邦人ですとか徴税人たちのことをことのほか愛されていたのは有名な話であります。そうしてイエス様は、私が来たのは正しい人を招くためではなくて罪人を招くために来たのだと言われまして、世の罪深き人こそその一人一人のお名前を読んで教会へと招き入れるお方であります。ここでイエス様のお心が明らかにされましたけれども、イエス様はこの謎解きを教会を分裂させて罪ある人を教会から追い出すためにされたのではなく、その反対に罪人である人間が全て教会へと招き入れられるために、教会へと招き入れられるために語られたのです。しかし私たち人間がイエス様から離れてこの謎かけ話を誤解してしまったなら、私たちはいとも簡単に危険と混乱とに巻き込まれて、教会は分裂し、罪によって人を教会から追い出してしまうといったようなこともしてしまう大変悲惨な状況を招いてしまうということは想像に難くないでしょう。まあ、この御言葉の通り、私たち人間がイエス様と共にいるということと、イエス様と共にいないということは大違いなのです。私たち人間は罪深い現実を前にして心が固くなってしまって、恐れと不安に取りつかれ、かえってその罪の虜となって相手を断罪し始める者たちであります。そういうところでは意味のない裁き合いが行われてしまいます。 しかしイエス様が私たちと共におられる時にはそうではありません。そこではイエス様の慈しみと憐れみが私たち人間を飲み込んで罪によって裁き合うということから解放をしてくださるのです。そうしてイエス様の慈しみと憐れみとは私たちを罪の許しへと向かわせるのです。ヤコブ書には次のように書いてあります。人に憐れみをかけない者には憐れみのない裁きが下されます。憐れみは裁きに打ち勝つのです。今日のローマ書には私たちがイエス様と共にいるときに行っていくことができる生活と暮らしというものが具体的に記されております。12章15節から、喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣きなさい。互いに思いを一つにして高ぶらず、身分の低い人々と交わりなさい。自分を賢い者とうぬぼれてはなりません。誰に対しても悪に悪を返さず、すべての人の前で善を行うように心がけなさい。できればせめてあなた方はすべての人と平和に暮らしなさい。このイエス様の御言葉は2000年前からずっと変わらずに私たち人間に聞かれて、そしてこれからもずっと最後まで聞かれ続ける御言葉、人間に聞かれ続ける御言葉であります。そしてそれは何という良き知らせでありましょうか。この世の中や国家のスローガン、方針というものは100年もしたら変化をし、また廃れもすることでしょう。しかしイエス様の御言葉は永遠に変わることがないのです。私たちはその御言葉に信頼すれば、前の世代の人たちとも、そして次の世代の人たちとも一つとなってつながっていくことができるのです。先週韓国の国民的詩人ユ・ドンジュの生涯と信仰を紹介するセミナーを教会の集会室で開きまして、多くの市民の方々にキリストの福音を語ることができて嬉しく思いました。このユン・ドンジュという人は第二次世界大戦中の1944年に福岡刑務所に収監されて、そこで虐待を受けて天に召されました。非業の死を遂げたかに見えますこのドンジュは、しかし信仰によって天の国へと挙げられ、朽ちない命に生きるものとされました。戦時中の福岡刑務所での韓国人に対するこの虐待は国家によって正当化されたことでしょう。このように移ろいやすい国家の価値観やスローガンによって人間の罪は忌ましてしまうのです。それから時代は戦争は終わり、新しい時代がやってまいりました。皆さん、第二次世界大戦後に社交ダンスが流行って、この別府にもあちこちにダンスホールができたということをご存知でしょうか。不老温泉の2階にはスターダンスホールがありました。 北浜には立花ダンスホール、流れ川通りにはビリケンというホールがありました。これらのダンスホールには何かお金がなくても人が集まって楽しむことができるという昔の良さを感じます。この教会から目と鼻の先にあります不老温泉の2階に人々が集まって社交ダンスに興じていた様子を想像するだに心楽しくなります。さてこのように私たちがこの地上で目の当たりにします人間模様ですとか社会のありさまは時間の移ろいとともに刻々と変化をしてまいります。刑務所の中で平然と虐待が行われる戦時中は暗い時代であって、戦争が終わって人々が社交ダンスを楽しめるような明るい時代がやってきたのだと、私たち人間はその時代の変化を見定めることでしょう。しかしながらイエス様の眼差しは一貫しています。変わることがありません。それは牢屋の中でもまたダンスホールの中でも変わりはないのです。使徒言行録によりますと、パウロたちはイエス様の名によって心を一つにして牢屋に入れられている囚人たちのために取りなし祈っていました。すると突然大地震が起きて、たちまち牢屋の戸が皆開いて、囚人たちは牢の外へと解放されたのでした。この出来事は私たちがどこにいましても常にイエス様と共にいて心を一つにして祈るときに、私たちの罪の鎖が解きほどかれるのだという神の御業を象徴的に語っています。同様に私たちはダンスホールという華やかで楽しげなところに集まっていても、そこにイエス様が共にいないならば、その楽しみはいつしか終わりを告げる虚しいことへと変化していくことでしょう。この牢屋の中にもまたダンスホールの中にもイエス様は常に共におられるお方であります。しかし多くの人たちはその真実に気がついていません。あるいはルカ福音書の例えの放蕩息子のように、イエス様から離れて自由に振る舞いたいと思ってイエス様のことを見ようとしない人々もおられるかもしれません。時代を超えてまた場所を超えて、いつも私たち人間のそばにおられるイエス様の御言葉は変わることがありません。ローマの信徒への手紙12章9節から、愛には偽りがあってはなりません。悪を憎み善から離れず兄弟愛を持って互いに愛し、尊敬を持って互いに相手を優れたものと思いなさい。自分に対して罪を犯した兄弟に対して私たちはどのような忠告をするのでしょうか。イエス様のお答えというのは簡単です。その罪人を教会へ招きなさいということであります。私たちは自分自身がイエス様の十字架によって 罪が許されて永遠の命が与えられているということをよく知らないと隣人を裁いてしまいます。そしてこの世の移ろいやすい喜びや悲しみに身を委ねてしまいますと、私たちは自分の感情の浮き沈みに酔うだけで、聖書に書いてあります喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣くことができなくなってしまいます。イエス様はどんな時も悪が善に変えられるということを望み、実際そのように行われるお方です。私たちがそのイエス様といつも共にいて、心を一つにしてその良い行いを共に行うものとなることができますようにお祈りをします。お祈りをお捧げいたしましょう。天の父なる神様、今日はあなたの主の日にこうして私たち兄弟姉妹を呼び集められ、共にあなたの名を褒めたたえ礼拝賛美できましてありがとうございます。どうか私たちこの1週間もひたすらあなたを礼拝して、あなたを褒めたたえる日々を送ることができますように導いてください。あなたは私が牢獄にいる時も、またこの世で踊り楽しんでいる時も変わらず私の慰め主でおられます。どうか私たちをこの世の苦難、そしてこの世の悦楽からお救いください。あなたによって誠の癒しと慈しみとが与えられますことを知り、あなたとますます一つとされてこの世の旅路を歩んでいくことができますように、私たちを導いてください。モロッコで大地震が起き、亡くなられ傷を負い、悲しみの中にある方々を覚えます。どうか主よ、この方々に癒しと慰めをお与えください。この試練の中にあなたの希望を見出して前を向いて歩み始められますよう励まし導いてください。打ち続く災害や戦争争いによってこの世で打ちひしがれている私たちを憐れみお救いください。将来の不安を抱えつつ日々の生活お仕事を続けておられるお一人お一人を励ましてください。あなたの御言葉によって歩むべき方向を見定め、信仰希望愛を増し加えてください。この世にあって罪人である私たちが教会へと招かれ、あなたの慈しみと憐れみに抱かれ、喜ぶ人をまた一人一人と増し加えてくださいますように、御子イエスと共にあって私たちが心を一つとして主の平和と永遠の命を祈り求めていくことができますように、父と聖霊と共に一体であり、いよいよ生き支配されておられる私たちの救い主イエス・キリストのお名前によって祈り願います。アーメン。